光通信フォトニクステクノロジー最前線の時間です。
ナビゲーターのトロイです。今週は特に半導体パッケージングにおける光電融合技術の進展やメタレンズ光ネットワークの応用事例に注目が集まっています。
なるほど。それでは今週のニュース一覧からお願いします。トロイさん。
はい。まず欧州電気通信標準化機構 ETSI が信頼性の高いデジタル社会の実現に向けて日本との標準化協力を強化する動きを見せています。次にエピタキシャルエピウェイ波市場はフォトニクス産業の応用拡大により2026年から2033年にかけ成長を続けると予測されています。さらに世界の光学センサー市場は技術革新に牽引され2025年の 50.4 億ドルから2032年には 143.4 億ドルに達し、年平均成長率 CAGR16.11% で急成長すると予測されています。
それらはどれも興味深いニュースですね。今週の特集ではどんな視点で分析するんでしょうか。
今回は特に AI の進化が高技術にもたらす変化と半導体の最先端パッケージング技術における光電融合の具体的な進展に焦点を当てていきたいと考えています。データ伝送のボトルネック解消に向けて、各企業がどのように動いているのかを見ていきましょう。
はい、とても楽しみです。では詳しく見ていきましょう。トロイさん、まずレゾナックが主導する US ジョイントという先端パッケージングコンソーシアムが始動したというニュースですが、これはどんな狙いがあるんでしょうか。
はい。この US ジョイントは日本の化学メーカーレゾナックが主導し米国カリフォルニア州に設立された施設です。主な目的は次世代の光電共同パッケージ CPO 技術を含む先端パッケージングコンセプトを米国で検証することにあります。
なるほど。先端パッケージングというのは具体的に半導体業界にとってどんな意味があるんでしょうか。
AI の進化によって半導体チップ間のデータ転送速度と消費電力の課題が深刻化しており、従来の電気配線では限界が見えています。このボトルネックを解消するため、CPO のような光電融合技術が不可欠とされているんです。
NVIDIA もこの技術を採用する可能性があると示唆されているようですが、今後の見通しはいかがでしょうか。
その通りです。NVIDIA の将来アーキテクチャで2028年にも CPO が全面的に採用される可能性が示唆されており、パッケージングの焦点は有機基板から光電融合へと急速に移行しています。
日本の材料、装置技術が世界市場でさらに存在感を示すための重要な一歩になりそうですね。
はい。日本の精密な材料技術や製造装置技術は CPO のような高度なパッケージングに不可欠で、このコンソーシアムを通じて米国での技術蓄積と連携が強化されれば、日本の産業界に新たな成長機会をもたらすでしょう。
ありがとうございます。中国の光電融合技術開発企業、ライテリジェンスが香港での新規株式公開を申請したとのことですが、これは光電融合技術の商業化においてどのような意味を持つのでしょうか。
ライテリジェンスは光信号を用いてデータ伝送と計算を行う光電融合技術の先駆者です。今回の香港での新規株式公開申請は、同社の技術が研究開発段階から本格的な商業化段階へと移行していることを強く示唆しています。
光信号を使うことで、どんなメリットがあるんでしょうか。
従来の電気接続に比べ、遅延を約20分の1に、エネルギー効率を 5.4 倍、接続密度を 12.2 倍にそれぞれ向上させることが可能です。特に主力製品のグアンユエ、ライトスフィア X は、GPU、スーパーノード接続向けの分散型光回線交換ソリューションとして高く評価されています。
GPU の性能向上にも貢献するんですね。今後の市場展開はどう予測されていますか？
AI データセンターにおけるボトルネック解消に貢献し、大規模な AI ワークロードの効率的な処理を実現します。この上場は、光計算チップ及び光電融合関連技術への投資をさらに加速させ、この分野全体の成長を牽引すると予想されます。
なるほど。中国企業が光電融合技術で世界をリードする可能性を示しているんですね。トロイさん、2026年4月の半導体ニュースまとめレポートで、CPO 元年という言葉があったそうですが、 これはどういう意味なんでしょうか？
はい、このレポートではデータ高速伝送の物理的限界が迫る中で、シリコンフォトニクスと光電共同パッケージ CPO の大規模導入が2026年から始まっており、この年を CPO 元年と位置づけています。
まさに高技術が半導体産業の中心になり始めているということですね。 AI の需要も大きく影響しているのでしょうか？
その通りです。 AI 需要がメモリー市場、特に高帯域幅メモリー、通称 HBM の制約要因となっており、サプライチェーンのボトルネック解消が喫緊の課題となっています。 CPO やシリコンフォトニクスはこの問題を解決する鍵となります。
それからJCET という大手企業も CPO に取り組んでいると報じられていましたが、具体的な動きは？
OSAT 大手の JCET は、高まる AI 需要に対応するため、CPO とガラス基板技術への取り組みを積極的に拡大しています。これは、AI データセンターの消費電力削減と伝送帯域幅の劇的な向上に貢献するでしょう。
半導体産業全体が光技術の導入によって大きく変革される時期に来ているということですね。オランダの BE セミコンダクターがハイブリッドボンディング技術の需要で受注が急増したそうですね。これは具体的にどんな技術で、半導体業界にどんな影響を与えるのでしょうか？
はい、ハイブリッドボンディングはチップを直接接続する先端パッケージング技術です。AI 用途におけるウェーハレベル組み立ての需要増加を反映しており、高い帯域幅、低い消費電力、優れた熱管理能力を提供します。
サムスンもこの技術を拡大し、さらにコパッケージドオプティクス、CPO を目指すと報じられていますね。
その通りです。サムスンエレクトロニクスは次世代の高帯域幅メモリー、HBM 向けにハイブリッドボンディングの導入を拡大し、2030年までに CPO 技術の実現を目指すシリコンフォトニクスファウンドリサービスを開始しました。
それはとても重要なニュースですね。BE セミコンダクターは今後どう動くんでしょうか？
BE セミコンダクターは台湾と韓国でのサービス及びサポート体制を増強しています。経営陣は、AI 用途の拡大と先端パッケージング技術の採用が、組み立て装置市場を2030年までに、91億ドルへと拡大させると予測しています。
大手メーカーの CPO へのコミットメントは、光電融合技術の商業化が加速する兆候だと捉えられますね。デクセリアルズがコパッケージドオプティクス CPO のパッケージングエンジニアを募集しているというニュースですが、これは日本の素材メーカーがこの分野に本格的に参入していることを示しているのでしょうか？
はい、その通りです。デクセリアルズはフォトニクス領域での事業拡大と2030年の実用化を目指す CPO 製品への適用に向けた要素技術開発を強化しています。この求人はその具体的な証拠と言えるでしょう。
具体的な業務内容としてはどんなことが求められるんでしょうか？
主にポリマー高導波炉の開発や光電協調技術の構築、そして光学電気の両面からアプローチするパッケージ設計環境コデザインの構築が含まれます。これは CPO の性能を左右する基盤技術開発の中核を担うものです。
日本の素材メーカーが CPO 開発に参画することで、どんなメリットがあるんでしょうか？
高性能なポリマー高導波炉や、光と電気のインターフェース技術など、CPO の性能を左右する基盤技術の進化が期待されます。データセンターや AI インフラの消費電力削減と性能向上に大きく貢献するでしょう。
日本の高機能素材技術が世界の最先端半導体、光通信技術に不可欠であることを再認識させられますね。NTT が IOWN、オールフォトニクスネットワーク、APN を活用してスポーツ中継のリモートプロダクションシステムを実証したそうですね。これはどんな技術で、ライブ中継にどんな変革をもたらすんでしょうか？
はい、IOWN の APN はエンドツーエンドで光信号を伝送することで、既存ネットワークでは困難な超低遅延と大帯域幅を実現します。今回の実証では、AI によるスローモーション再生やテロップ制作機能をデータセンターに集約し、高精細映像をリアルタイム伝送しました。
なるほど。現場での機材や人員を大幅に削減できるということですね。
その通りです。これにより、 現場の運用効率が向上し、コストも削減できます。同時に、データセンターで AI 処理を行うことで、より高度な映像制作が可能になります。
今後の応用範囲としては、スポーツ中継以外にも広がる可能性はありますか？
はい。スポーツだけでなく、コンサートやイベント、ニュース中継など、あらゆるライブコンテンツ制作において、より効率的で高品質なコンテンツ生成が可能となるでしょう。データセンターインフラも光技術に最適化された形で投資が加速すると予測されます。
IOWNが様々な分野で私たちの生活を変えていく可能性を感じますね。トロイさん、メタレンズ市場が2026年から2032年にかけて高成長を予測しているというレポートがありましたが、メタレンズとはどのような技術で、なぜこれほど注目されているのでしょうか？
メタレンズは、ナノ構造を設計することで光の波長や位相を自在に制御できる超薄型、軽量、高集光性の光学素子です。従来の分厚い光学レンズを置き換える技術として、モバイルカメラやウェアラブルデバイス、ライダールなどに需要が拡大しています。
超薄型で軽量というのは、スマートフォンなどにも応用できそうですね。具体的な研究開発動向はどうなっていますか？
台湾のアーティラックスとビスエラが12インチシリコン基板上での高精度ナノ構造形成技術を発表したり、韓国のサムスンとポストテックが色周差を抑えたアクロマティックメタレンズを発表したりと、量産化と性能向上の研究が進んでいます。
それらの技術革新が市場成長の主要な推進力となるんですね。今後の市場展望はいかがでしょうか？
2026年から2032年にかけ、メタレンズ市場は顕著な成長を遂げると予測されています。広範な応用分野での採用拡大が成長を牽引し、次世代ディスプレイや光通信におけるキーテクノロジーとなるでしょう。
それは未来のデバイスがさらに進化しそうで楽しみですね。トロイさん、日本最大の光技術展示会 OPIE26 のレポートで、多様なイノベーションが紹介されたそうですね。特に注目すべき技術はありましたか？
はい、多岐にわたる展示がありました。例えば、IPG フォトニクスは精密微細加工向けの新紫外ナノ秒レーザーを発表しましたし、メタリックコンソーシアムと松並ガラス工業はメタレンズの実用化に向けた取り組みを紹介しました。
NTT アドバンステクノロジの無線レーザー通信、センタウリや、コイト製作所のライダールシステムも気になります。
その通りです。センタウリは高速、大容量データ伝送を可能にする無線レーザー通信システムで、コイト製作所のライダールは自動運転のキーデバイスです。これらは、情報通信から自動運転まで幅広い分野で光技術が重要な役割を担っていることを示しています。
これらのイノベーションが、今後の産業にどのような影響を与えるのでしょうか？
AI データセンター向けの大容量光インターコネクト、自動運転の高精度センシング、そして XR デバイスにおける革新的なディスプレイ技術など、将来の成長市場を支える基盤技術としての光通信、フォトニクスの役割は拡大する一方です。
日本の光産業が世界をリードする立場にあることを改めて感じさせられますね。
今週のニュース全体を振り返ると、AI の進化が光通信、フォトニクス技術の発展を強力に推進していることが明らかになりました。特に、半導体パッケージングにおける光電融合技術である CPO の具体的な進展は目覚ましく、業界が CPO 元年と呼ぶにふさわしい動きを見せています。NVIDIA のような大手半導体企業やサムスンが CPO の本格導入を目指し、レゾナックやデクセリアルズといった日本の素材メーカーもその開発に深く関与している点は、今後の技術動向を占う上で非常に重要です。また、IOWNやメタレンズといった革新的な光技術が、データセンターの効率化からスポーツ中継、次世代ディスプレイまで、幅広い分野で私たちの未来を形作っていく可能性を示しています。
本当に光技術の進化が目覚ましい1週間となりましたね。最先端の技術が、私たちの生活や産業をより豊かにしていく未来が楽しみです。トロイさん、今週も貴重な解説をありがとうございました。
こちらこそ、スージーさん、ありがとうございました。
光通信、フォトニクステクノロジー最前線の時間でした。